皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談などを朗読でご紹介します。今日は2025年2月23日にミンフィーネットで発表された強権な天性のもと修練者はいかにして勝利を収めるのかという内容の前編です。それではお聞きください。強権な天性のもと修練者はいかにして勝利を収めるのか。前編。文古今天平。師父は2003年原小説での説法の中で、私は降りてくる前に旧勢力がこのすべてを塩梅すると知っていました。旧勢力の塩梅から私が欲しいものを選択しました。しかし多くの根本的なことを旧勢力は変えることができないのです。このように決まったことであっても、今回法を正すことが始まってから旧勢力はやはり先死にすでに決まったことの 80% を変えましたとおっしゃっています。筆者の理解では、宇宙の旧勢力が手配したファールンゴンに対する海外での迫害の激化は予定通りに起こり、それは群れをなす邪悪な存在が全力を尽くした大きな業難でした。それに比べ、現在多くの人は最低限の基準で対応し、やり過ごそうとし、怠慢に陥っています。魔がどのように人を害そうとしているのかを知らず、何が試されているのかも分かっておらず、自分は合格できると思っていますが、実際には基準に達していないのです。1、聖書もこの決戦の危険さを示している。もしあなたが今なお修練せず、偽って修練し、あまり真剣に修練していないならば、またこの戦いの厳しさをまだ認識していないならば、一緒に聖書の現れを見てみるのも良いでしょう。そこから少しでも浅い層の啓発を得られるかもしれません。聖書から見ると、1966年8月18日に彗星が帰宿に入る天象が現れました。その日、毛沢東は若く無知な紅衛兵少将と初めて会見し、死球を打破すると宣言しました。これは仏教、道教、キリスト教、カトリックなど全ての宗教や儒家の霊教道徳を破壊するものであり、滅仏と総称されました。そして文化大革命における様々な迫害を頂点へと推し進めました。続く10年間の大災厄により、中国の経済、文化、社会治安はほぼ崩壊し、1億人が迫害を受け、中国の半数の家庭が影響を受け、2000万人が非合法な死を遂げました。2024年11月25日、火星が帰宿四星宮に入ります。この時、帰宿宮の群れなす邪悪な存在が再び形成され、これは国を滅ぼし民を害した無産階級文化大革命の発生時の聖書と極めて似ています。この日、張何菓子という人がファールンゴンの創始者である李光子師父を告発し、母校を告発し、自分の死をも告発しました。さらには彼女の成長のために多大な資金と心血を注ぎ、彼女を育て上げた仙雲芸術団をも誹謗しました。これらは1966年に中国共産党が引き起こした無産階級文化大革命の運動の中で、学生が自分の死を引きずり出し暴力を振るった出来事を想起せざるを得ません。人が悪魔の道に進めば、必ず世を乱す役割を果たすことになります。さらに火星は彗星よりも凶悪であるため、2024年から25年の火星主期、水星主尾、主神、 は1966年の水星周期よりもはるかに危険な転生となるのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。